お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちは守られて、そして守られて今日まで生きてくることができ、今日を迎えております。神様、ここにいない一人一人、避難所で生活している方、また仮設住宅に入った方、アパートを借りた方、ご親戚に身を寄せている方など、全国に散っているお一人一人を神様が瞳のように守り、また慈しんでくださるようにお願いします。私たちはここに招かれて、こんなによくしていただいて、神様に愛され、また多くの人の慈しみを受けながら、ここで感謝をしなかったらいつ感謝をするのだろうかと思いつつ歩んでおります。どうか私たちの心が神様の御目にかなうような心の状態で、この恵まれたところで生活できますようにお助けください。また、様々なプレッシャーを感じながら原子力発電所で働いておられるお一人一人を、また教会員の一人一人を神様が力づけお守りください。そのご家族もお支えください。体調の優れない方々、特にオッケルト先生の奥様を神様がお癒しくださるように、その痛みの原因が分かって、そして痛みが消えるようにお導きください。これからの聖書のひとときもお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。はじめに、今日私お話が終わったら、今日訪ねてきてくださった方や、以前1、2と来られたけれども、私たちの教会の避難ビデオって作ったんです。17分ぐらい、終わったら前の方で上映しますの で、お昼は食事、どなたも無料でこの施設が出してくださっておりますので、ご一緒にお食事していただければと思います。さて、今日の聖書の箇所はペテロ第14章の12節13節なんです。いつでしたか、多分米沢で毎日礼拝していた時に一度開いたんじゃないかと思いますけれども、今日のテーマは、試練を喜ぶ、あるいは苦しみを喜ぶ、喜んでしまうというね。まあ、そうすると神業じゃないかって。苦しみは悲しいだけだし、苦しみは嫌なだけだし、できたら試練に、試みに合わせないでくださいと主の祈りで祈ったり賛美したりしているわけですけれども、神様は意味あって深い身思いの中で、まあ、子供は親に叱られてヘラヘラ笑う子供はいません。もうそれは悲しいとしか感じないんです。親に叱られて、愛されて、愛されていると感じろという方が無理かもわかりません。事実は愛されているんです。だけど、お父さんは僕を嫌っているとしか思わないはずです。ママは私のことが嫌いになったか、嫌いなんだ、昔から嫌いだったんだ、と考えてもおかしくないんです。父なる神様は、私たちに始終試練を与えませんけれども、今日の箇所を見ますと、深い神様のおぼしめしのもとで、神様のご意志の中で、私たちの意志と神の意志は違うんですから、私たちの見計らいと神様のおもんぱかりは随分違うのですから、ですからそこのギャップは非常に不思議なんですが、もうウルトラシーと言ってもいいと思います。苦しみを喜んじゃうというか、試練を喜んで踊れと今日の箇所では言うんですから、本当に聖書の言葉は一つ一つ不思議なものです。じゃあ今日ご一緒に、今日短い箇所です。まず12節をお読みしましょう。はい。愛する者たち、心見るためにあなた方の間に燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろ あ、じゃあ最後まで言いましょう。はい。むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさい。はい。皆さん、私たちは今試練にあっていると言っていいと思います。許されると思います。まあ、家もなく、また思い出ももしかしたら消えて、故郷は影形もなく、これを試練と呼ばないで何と呼ぶんでしょうか。まあ、今日の聖書の箇所は、まあ別に放射性物質が漏れたから、故郷を追われたという試練ではないんです。まあ、初代教会の割と早い時代に、ペテロってキリストのお弟子さんが、だからペテロの手紙って言うんです。もう2回目も帰ってからそれは第2の手紙って言うんです。これは第1の手紙なんです。で、時代は、まあ放射性物質じゃなくて迫害が、まあそろそろ厳しくなって、まあペテロという漁師のお弟子さん、元漁師は、最後は殉教して死んじゃうんですけども、まあおそらくローマというね、もう迫害の火が燃え盛る、もう世界の中心で、もう自由も聞かないような中だったかもわからないです。宛先は、ちょっと私たちと似ているんです。散らされた人なんですね。もう、わかりやすく結論だけ言うと、今のトルコです。ね、聖書にはガラテアってちょっと南の方、カッパドキアって観光地、クリスチャンたちが潜って、そして地下で生活したって有名ですよ。ね、ポントとか、ビテニアとか、アジアって私たちのアジアじゃないです。トルコの南の方、南西の方のアジアって昔言った。まあ、簡単に言うと、トルコの北から南まで、東から西までに散らされたクリスチャンたちがいたんです。どんどんどんどんプレッシャーが、迫害が、まあ、放射性物質はだんだんだんだん収まってくれるように願って祈ってますけども、迫害はどんどんどんどん燃え下がったんです。で、散らされた人があっちこっち行って、まさし先生の弾丸ツアーかわからないけど、訪問したりもあったかも。ある地域とある地域同士は、ポントとビテニアあたりは訪問したかも。だけど、カッパドキアとアジアあたりはもう二度と会えなかったかも。5年に1回ぐらい会ったかも。まあ、似てるというにはちょっとおこがましいですけども、まあ、似てなくもないシチュエーションの中で、状況の中で書かれた手紙なんです。ですからテーマは試練なんですね。さあ、今読んだ12節を見ると、まず、ね、呼びかけの言葉に着目しましょう、ね。当時の各地にトルコに広大な土地に散らされちゃった、別に原発事故じゃなくて、主に迫害などで、ね、その人たちを何と呼んでるかというと、愛する者たちと呼んだんです。皆さん、これは解説するとね、厳密に言うと、愛されてる人々よということなんです。私たちは愛されているんです。ね、当時の人たちは愛されてるっていう感じがありますかってインタビューされたら、いや、見放されてると思うって答えたかもわからない。孤立している、こんな北の方でって言ったかもしれません。だけどペテロは、あなた方はね、愛する前に神様に愛されてる。ね、愛されている人々だ。実は、先週何人かの人が私たちをこうやって避難してるといろんなとこ招待されて恵まれてることも多いんじゃないかなと思ったりするんですけども、私も普段なら多分見ないだろうなと思う舞台を無料で原稿のところでどうやるのかなと待っててくださって、先生ですかってチケットを無料でいただいて、お金払ったらちょっと高そうでしたけれども、ちょうど聖書に出てくるテーマですから、創世記の最初の人間アダム、まあ、スタインベックの小説を劇にして、まあ、本当に私は感動しました。やっぱり内容が濃いっていうか深いなって、別に読んではいないんですけど、映画もロックスポ見ていないんですが、感動しました。アダムとエヴァの時代に、アダムとエヴァが罪を犯したから、エデンの園は有名ですから、みんな知ってますから。もう住む資格がない罪人は汚くて、ね、これを失楽園と言います。もう出て行けということで、私たちの地域も今人間が住んでないんです。動物は住んで草花は綺麗です。別にそれとは関係ないにしても失楽したんですね。で、エデンの園の東の方の野でというところに住み着いたっていうね。で、エデンの東というタイトルを取った舞台劇だったんです。まあその中で、まあ、有名なのはジェームス・ディーンの映画で、その場面だけはなんとなく覚えてるんですけども、まあ親の愛が欲しくて、特に日本は母と子供、母性愛の社会という人もいますけど、まあ、特に昔のアメリカは父と息子の まあ、確執というか、それが一つのテーマだったようなんですけども、とにかく、まあ、ドラ息子とは言わないけど、ちょっとお父さんの目にかな、メガネにかなわないかなという息子が、なんとかお父さんに愛されたくて、でお父さんが背負ってしまった、なくしてしまった財産をなんとか僕の手で手に入れて、まあ、つまり、まあ、投資をするって言いまで言ったら、そして莫大な金を儲けて、それをお父さんにプレゼントしたら、息子がお父さんのなくした財産を手に入れたということで、僕のことを愛して喜んでくれるかと思いきや、あまりにまっすぐなお父様は、こんな汚い金というセリフではないけど、受け取るわけいかないと、ね。この金で苦しんでる人がどんだけいると思うんだって言われて、そういうことでお父さんに渡したんじゃないのにって、まあ、最後すれ違いで。まあ、結局、お父さんに自分は愛されていないということが一つのテーマ、伏線になっておりました。父親の愛が欲しいって、まあ、その後、双子のもう一人の兄弟を、まあ、とんでもない目に遭わせて、まあ、結論だけ言うと死に追いやって、父親まで死に追いやるというような悲劇というか、最後に希望というか、まあ、そんな聖書の題材を、まあ、当時のアメリカ風にした、まあ、よくできた舞台劇でありました。まあ、とにかく有名な箇所は、ね、父親の愛が欲しくて息子が、そのために莫大な財産を手に入れて、僕が稼いでお父さんにプレゼントするって言ったら、きっとお父さんは僕を受け入れて愛してくれるんじゃないかというテーマをもういくらでも追いかけて何でもして、でも最後まですれ違って、人間の世界ってこんなに悲しいかっていうような、まあそういう場面もありました。だから聖書を見ると、私たちは父なる神様にトルコに散らされている人々よ、ポンとガラテやカッパドキやアジアに住んでいる人々よ、愛されている、あなた方は神の愛を受けている、見放されて散らされているんじゃない、ものすごく愛されているんだ。最初に言いましたように、例えばお母さんが子供を指導しているとき、傍から見ていたら、あ、子供はここ苦しいかもしれないなと見えますよ。きっと子供の心の中に割って入ったら、あ、ママは私を嫌ってるんだと勘違いしている可能性もありますよ。あれ、お父さんの前で立って叱られている子供はきっとパパは僕のことが昔から嫌いだったんだと決めつけている可能性がありますよ。当時のこの試練の中に置かれた人々にも、ですからペテロはそれは違うと、愛されている、この壁紙は、この伏線は間違いがないというんです。さあ皆さん、私たちは散らされているけど、まず愛されている人なんです。神様に愛されているんです。まあ先生、そんなこと言われなくたって、私はこんなこと疑いもしませんよ、信じてますよ、まあ言われるかもしれませんが、念のため、愛されているんです。じゃあ神様が愛している私たちに、ペテロはキリストの弟子としてどんなメッセージを送ったか、12節の次にこうありましたね。あなた方を試みるために試練が燃え盛っているんだというんです。そういう解釈かと。皆さん、なんでこんな風になったんだろうっていうのが正直です。朝起きると、なんで家がないんだろうって、なんでこんなして旅が何ヶ月も続くんだろうって、これ正直です。しかし聖書の解釈のフィルターを入れると、試みなんだというんですね。私たちは今ふるいにかけられて、どれぐらい揺さぶられたか、少し余震が収まったかのようだか分かりませんが、試されているんだというんです。皆さん、試すと言いますとね、私は理系、昨日は牧師先生が息子さん、お婿さんを連れてこられて、まあ素粒子とかが専門でということで、随分原子力発電所も詳しい方で、いろいろ分かりやすく説明していただいて、まあお菓子など米など持ってきてくださったんですけども、よく支援してくださっているので、いろんな話聞いてね、嬉しいなと、そういう解釈聞いて、なるほど、そういう見通しなのかなと思ったりもしたんでしたけれども、まあ、しかし理系じゃないから、私よくチンプカンプのとこもあったんですが、なんかよく理科の実験なんかで、あるいはノーベル賞を取った人の研究室の中にカメラが入ると、もう真剣にやってますね。なんか顕微鏡にしても、なんかスポイトにしても、なんだか機械を使ってにしても、もう集中してますよ。でカメラも多分あんまりそこに割って入らないように気を使いながらね。皆さん、神様は私たちにね、試してるということは集中してると思いますよ。だからある国の人は今、神様は日本に集中してると言うんですよ。日本の国をこんなに揺さぶって、また日本のクリスチャンも激しく揺さぶられて、 特に私たちは台風の目のど真ん中でしたから、原発に一番近い教会でしたから、まさか我が身にこんなことが降りかかり、世界中が、まあ、ある面でこの地域に注目し、福島第一原発と福島第一教会の名前が似てて、思わぬ展開になるとはって、何だろうこれはっていぶかしがってはいるんですが、まあ、聖書のフィルターをはめると、なるほどそういう解釈かって、見つめられてるというか、もう実験するときにぼやーっとする人はいるんです。あなたに集中してるというか、まあ、世界中おしなべて神様は見ておられて愛しておられると思いますよ。だけど今は、今時は、特にこの時は毎日一等最初に原子力発電所のニュースのように、神様は私たちに集中してるとね、取ることもできると思います。大体大学に行きたい人が、一次が受かって面接試験なんてあればですよ、まあ、ネクタイはこれでいいかとかね、髪型はこれでいいかとかね、もういろいろ気にして、靴はやっぱりあっちにしようかとか、ここで予行演習もして集中して、面接官と2対1か1対1か知りませんけども、これ向こうも集中してると思います。この学生は、ここに入れるにふさわしいか、動機づけはどうか、本気かどうかとかね。まあ、入社試験にしたって、面接にしたと同じだと思いますよ。その人に集中して、この一時に集中して。私たちは今試されて、日本の国も試されて、そうか、試されているんだ。ね、別の表現をすれば、集中しておられる神様は、私たちに集中してですね、そして皆さん、試みられているというんですから、試みの中で私たちは何を身につけているんでしょうか、ね、ある人は忍耐を身につけていると思います。神様集中して、この人はこの大試練を通ることによって今少し忍耐深くなるとかね、この人はかつてはよく切れていたけども、セルフコントロール、自己コントロールがこれからの人生の財産になる、この人は今お祈りに勤しむ時を、期間を過ごして、その試みとして私は与えている。この人はどっちかというと孤独を好むタイプだけれども、このようにして集団の中で互いに和合して暮らせよ、ね、これを身につけるためにこの中で試みられているなどなどね、それぞれ違ったテーマが与えられて、神様は私たちを試みているのに違いないと思います、ね、でその試みの内容はですね、この12節のその次を見ると、あなた方の間に、トルコ地方に、うちの教会は北海道にもいたし、先月行った時には沖縄にもいたし、もう全国に散らされてしまいました。爆発したわけじゃないけれども、でその中で燃え盛る火の試練というんです。皆さん、これだけ見ると恐ろしい話ですが、火をつけるという言葉なんです。もともとね、火をつける、あの皆さんの中で今日礼拝終わったらまた17分ぐらいの、また初めて来られた方、2、3度目の方で見ておられない方にビデオを上映したいと思いますが、うちの教会でも見たい人は見てくださっていいんです。それを見て何回でも泣く人がいます。ああ、あそこで礼拝してたんだっけって言って、またジーンときちゃってですね、私ジーンとくるのは去年の2010年の、まさか来年ないと思わないで作ったビデオでしたけど、12月のイブ礼拝の写真が、本当に写真が、まあ、なかなか素敵な写真だなと思って、ろうそくの灯火がですね、で思い出したんですね、イブ礼拝の時、以前は本物のろうそく灯していて、今使わないんです。なんで使わないかというと、ちょっと子どもたちも持つと手震えたり落ちたり、紙ってあのペーパーにちょっと火がついたこともあったし、まあ、一番のあれはね、悪意はないんですが、前にしたら前の席にちょっと髪の長い女性が座ってたんです。髪にちょっと火がついてね、燃え上がることはないんですが、ちょっとチリチリになっちゃったことがあったんですよ。それで、ね、髪の毛に火がついたら、これは危ないんじゃないかなと思ってね。これ火がつくって言葉なんですね。火がついて、皆さん今朝もなんだか消防車の音が聞こえましたけど、時々聞こえますが、どっかで火事でもあったのかな、ぼやだったのかなって。激しく火事がね、でね、赤いのは見えないけど、煙がもくもく上がったね、燃え盛っているでしょうって言ったら、これ緊急事態ですよ。当時は、この迫害によって家を追われて、人がバラバラになって、あなたは右、私は左、私は北、私は南って言ってね。ここで散らされて、ある人はそこに住み着いて、ある人はまた転々として、もうサバイバルの中で信仰を守りながら、これは大変な、ね、燃え盛る火の試練だったようなんです。それは、どのように映ったかというと、何か 思いがけないことが起こったかのように見えたんです。驚き怪しんだ。皆さんね、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむということはね、これは尋常じゃないというか、まあもともとは異質な異様な外来の、こんな蚊は昔ブラジルにしかいなかったって、20年前いないのに今これ飛んでるとかね、こんな爬虫類は中米にしかいなかったのに誰かペットで入れて繁殖してこの沼にこんなにいるのとかね、まあそういうわけじゃないけれども、津波がやってくるように、津波っていうのは海にあって陸には来ないものだと思っていたら、海の水が外来でやってきてめちゃくちゃにするように、で吹き飛ばしてしまうようにね、このように、ね、何か異様な異質なものが突然やってきてね、な私たちとしてはね、これは尋常じゃないんです、これは普通じゃないんです、これは日常じゃないんです。だから驚き怪しんでいぶかしがって、なんだろう一体これは。先週ここに訪ねてこられた教会員のご夫妻は、いまだに目が覚めると、これは夢だろうかって、これは一体何だろうかって、だって間もなく退職をしてご自分で作った完成間際の家に住んで、そして成功うろくの余生を送ろうかと思ってたら、当然逃げろってなってですね、で帰るめどはないし、生活の設計も全部狂ってしまったし、嘘だろうっていうか、嘘でしょっていうか、ありえないよねこれっていうか、何なのこれはっていうか、未だに目が覚めると、これは何だろうかって、私たちはきっと時々皆さんね、これは何だろうか、これは本当だろうか、これは嘘だろうかって。ある教会に時々来ていた方は、まあもしも地震と津波が29で原発事故を39と呼ぶならば、ね、まあ、私は原発で働いている人は49、役場の人も49かなって、自分も被災して住む場所もなく家族が入院していたりするのに、まあなんだか頭を下げないといけないというのはどんなに辛いかなって、まあ、おもんぱかるしかないんですけども、あるいはですね、この間お聞きしたら、教会に時々来ていた人は、家の中の新しい家財とか全部泥棒されたって。もう私は最初から泥棒が入ってるっていうね、まあチェーンメールか何か来ましたけど、うちの娘は私たちの地域から故郷を失って流浪の旅をしてるんで、これ以上奪わないでって。これ以上取らないでってね。もうさすがにそう思ったようですけれども、ある人は本当にね、新しい、まだ新しかったんでしょう、家は。そこに電化製品が全部新品入れたの。そっくりなくなってね。まあそれはどんなにか悲しかったか、辛かったか、立ち上がるのが困難であったか、津波と、地震と津波と原発事故だけでも、やっとこさっとこ生きてるのに、そこに持ってきたニュースがね、人の心の醜さというか、誰からこれ幸いとね、全部家の中のものを持ってて空っぽになっているとしたら、もう誰だってどん底というかね、もう最悪というかね、もう1ヶ月は立ち上がれないというかね、泣くしかないというかね、一体これは何なんだと、これはこの異様な世界は何なんだとね、当時の人も、いや私たち以上にですよ、もう迫害したらね、生き延びるか本当に殺されるか、あるいは虐殺されるか、リンチに遭うか、家族とね離れ離れで投獄されるか、もう危機迫る中ですから、こんなことが人生でありって、これは一体何なのって、その十二節のように受け止める中でも、愛されてるんですよと言うんですからね。これで私たちは本当に愛されてるんですか？そうですとね。そういうもうギリギリのありえない世界の中で、愛されているのだからむしろという十三節が、もう信じられないワープなんです。だから聖書なんです。だから肉々しく生きるとか、だから性格が曲がってしまうとか、だから誰かに怒りをぶつけるとか、それは普通ですよ。普通ですけど、もう神も何も信じない。これ普通ですよ。けれど、聖書は、むしろ、こういうふうにしなさいって言うんだから、いや、さすが聖書というか、ご一緒に13節読みましょう。はい。むしろ、キリストの苦しみに、喜んでいなさい。それは、キリストの栄光が現れる時にも、喜び踊るものとなるためです。皆さん、むしろこれはキリストに お食事に、夕食に、ここの美味しい食事に無料で預かれるんですかって、ね、演劇に他の人5000円ぐらい払ってるのにタダで、こんないい席で預かれるんですかって、預かってるんですよって。いやー苦しみになんかね、そんなもの分与されたくないというか、分かち合ってほしくないというか、ね、あの福は内でね、鬼は外で、そういうふうにね、嫌なものは退けたいってね、聖書は違うんですね。苦しみが栄光の始まりだと。もう十字架が復活のもう先鞭を切ってると。これがね、聖書の祝福の道、栄光の道なんだ。だからキリストの苦しみに預かれるのですから、今言いましたように、復活天国の希望は十字架の苦しみがなかったらありえないんです、ね、十字架があるから復活と天国の希望がありました。私たちはキリストの苦しみに預かる、ね、時々連絡が来るんです。この教会のホームページを私たちの団体とリンクさせていただいていいですかって、まあ、大体は変なとこじゃなきゃいいですって言うようにしてるんですけど、そうするとこれはその団体を見ると、あ、今度こっちの教会に行ってみようかなって飛んで私たちのところを見てくれたり、まあ、仲間じゃないけどリンクして、もう一緒に輪のように、今日は久しぶりに生産式ができます、ありがたいです、これはタダでもらったんで、生産式の入れ物なかったので、もう全部教会にガウンから何から置いてきたので、で命の言葉社さんが無料で私たちに送ってくださった。だいぶ前についてたんですが、今日が初めてです。これはもともとブドウ酒を回し飲みしたんですね。一つの杯にキリストが血を流してくださったことに、私も預かる、あなたも預かる、ね、それからキリストが十字架で釘打たれ、槍刺され、肉体を裂いてくださった、肉が裂かれたパンを裂いて、で本当は一つのパンを手でちぎって裂くのが一番いいんです。だけど両方とも衛生上ちょっと今問題があるから、最初から小分けにしてあります。これは生産式の恵みに預かる、キリストの苦しみに預かる。ある教会は私たちのために人肌脱ぎたいって言って、もういいですって言っても、いや脱がせてくださいって言って、一緒に苦しみたいって。だってあなたの地域は地震ないでしょ、津波ないでしょ、関係ない生活できるんじゃないですかと。いや一緒に苦しみたい、同じ日本人だから、同じ教会だから、あなた方の苦しみのほんの一部でいいから、一部でも私たちに味合わせてくださいと。何でも天皇陛下も本当は別の温かいところで、あの美味しいものを食べて生活できるのに、苦しんでいる日本人と共に苦しみたいということで、わざわざ暖房をつけなかったり、粗食に甘んじたりしているということも伝え聞きました。この国に建てられたものとして苦しみを共にしたいということなのかなと、ちょっとグッとくるところもあります。聖書ではキリスト一人苦しんで、キリストの恵みに預かった私たちは、恵みにだけ預かって、恵みのお商売だけ受けて、嫌なことは全部排除して、楽ちんの、本当にもうキリストとは真逆の人生を送るっていうのはちょっと矛盾しますよね。だから少々の苦しみを試練として、試みとしてあなたに許しますと、当時は迫害としてドーンと来たんですね。でこのことを通してキリストとチェーンメールじゃないけども、一緒にリンクしてですね、一緒にキリストの苦しみも味わって、だから栄光とか復活が何倍の喜びにもなるでしょうって。ですから今読んだ13節では、驚き怪しむ、これは何なんだっていう捉え方じゃなくて、喜んでいなさい、さらに最後には喜び踊るものとなるためです。皆さん、私たちが震災にあって家を失って不自由な生活して、毎日喜んで踊ってたら気が変じゃないかなって見られるんじゃないかと思いますよ。だけど当時ペテロはトルコの広大な地域に散らされて、ある人は山の上の標高が高く、またちょっと寒いとこに、ある人は海の近くに、アジアで生きてる人よって。だけどあなた方は別に踊らなくてもいいけども、心としてはその喜びを爆発してね、苦しみや悲しみを飲み込んでしまうかのように、喜び踊って受け止めるのが私たちにしかできない試練の捉え方なんですよと言うんですね。皆さん、苦しみを喜ぶというテーマを最初に言いましたけども、ピンとくるでしょうか。先ほどお話ししたエデンの東はやっぱり内容が濃くて、その後頭にこびりついちゃってですね、 あのモチーフも聖書のこういうテーマも、まあいろいろ入ってたなって、まずは目を背けたくなるような人間の醜さ、憎しみ、嫉妬、それから妻が夫を拳銃で殺そうとする場面で、実は妻が、まあ、娼婦であって、普通の娼婦ではなくて、まあ今まで何人を死に誘ってきたか、もう信じられない、あの目を背けたくなるような舞台の光景、まあ、ジキルとハイドじゃないけども、人の中に秘められた罪の性質というか、これほどにね、この、 あの放射性物質の爆発よりもはるかに恐ろしくて、暗くて底知れないような人の世の罪よ。あ、これは創世記のアダムとエバの子供がカインとアベル、ね、でカインとアベルが、あのお父さんお母さんが罪を犯して、神様が命の木の実から、善悪を知識の木の実から取って食べてはいけないというものを食べた時から、神よりも自分が全てを決定する、人を殺すのがいいかどうかも神に聞かない、何でも自分で決定するようになったら、もう軸がずれているから、神様が作られたエデンの園には住む資格なしと失落しました。で、東のエデンの東のノデというところに住み着いた。で、聖書ではその後子供が生まれるんです。で、お兄さんがカイン、お父さんはカインとアベル、映画ではお父さんの名前はアダムで、そして子供たちの名前はカインとアベルではありませんでしたが、聖書のモチーフの名前でありました。でね、その映画の中では結局双子の一人がなんとかお父さんの愛を勝ち取りたくて、そして最終的にはお父さんから理解されずに、もう怒りが爆発してですよ、そして弟に見せてはならないものを見せて、お父さんが寵愛していたその双子のもう一人の兄弟は結局軍隊に志願して、そこで死んでしまって、そして息子が死んでしまったことに、あの失意のうちにお父さんは倒れて、そのまま亡くなっていくというストーリーでありました。で、聖書の一縷の望みが最後に出てきました。もう最後の虫の息の中で、まあ許しを請うというか、許しを請うように導かれるというか、そのお父さんと兄弟を死に追いやった。だけどそれはまた人間の累々としてこの流れてくる人間の罪の性質、これは断つことができるのか、これは遺伝だから断つことができないのかというね、もう聖書の中心的な命題の中で、ね、まあそこでアジア人が出てきて、中国人の深い聖書解釈でね、この創世記のこの言葉は、あなたはね、自分の会員は、自分が間違っていて、そして弟のアベルが正しいから、まあ石で撃ち殺したって聖書では書いてる。最初の人殺しがアダムとエバの息子の兄弟同士で始まったんですが、これが人間の現実だって醜いところを最初から暴露しているんですけど、あなたはそれを収めなくてはいけないとヘブライ語解釈をして、これは収められないのではなくて、断つことができる。収めることができると。で、お父さん、この息子をね、許してくださいますかっていうような最後の場面で、お父さんが言ったのは最後はその創世記の言葉だったんです。これは、しょうがないとか、親がそうならここからここから孫へってずーっと罪がね、ずーっとリンクしていくんじゃなくて、これは断つことができる。変えることができる。運命だとかそういうことではない。ここに一縷の希望を持って幕は閉じました。私はその先を考えました。創世記は新約聖書に通じるんですから。そしてその子孫の子孫の子孫に、罪のない神のイエス・キリストが現れて、十字架に貼り付けになって、お父さんは実の息子によって死に追いやられたかもしれないけども、許しがたい、絶対に許されないこの罪を、これでどうだと言わんばかりに肉体を持ったキリストが十字架で肉を裂き、血を流し、そしてその連鎖をここでストップすると。ここで断ち切ると。苦しみが喜びにつながり、ね、十字架の死が復活につながり、これは聖書そのものの命題だと思ってですね。まあ、それからあれやこれや考えたら、許しのことも入ってるし、人間の罪のことも入ってるし、憎しみや嫉妬のことも入ってるし、まあ、様々な親子関係も入ってるし、本当に内容の濃い、さすがノーベル賞を取るようなスタインベックだなと思ったりしました。皆さん、聖書は、ね、この苦しみが預かっているということは、 やがての喜びに預かるという点で、私たちは喜んでしまおうではないかと。苦しみを喜ぶと言いますと、喜べるようなことが実際にあります。皆さんはいろんな点気づいてますか？私が最近思うのはこうです。平日にしても随分いろんな教会員の家族や、あるいは友達や、結婚の人が日帰りしたり、泊まったり、連泊したりしておられるなって。昔教会があそこにあった時もいろんな人が出入りしましたが、割合的にどっちが出入りしてるかなって、まあ、同じぐらいかどうかわかりませんけど、普通なら教会の門をくぐらなかったいろんな親族の方も来てくださって、これは喜ぶべきことかなって。だって共通体験がそうしてるんです。もっと言うと苦しみがそうしました。だってどなたも来ていただいたら必ず3月11日その後について話してもらうんです。そうすると私はその後は死にかけましたとか、その後は何も食べてませんでしたとか、毛布が1枚しかない生活がずっと続きましたとか、その後は本当につらかったとかって話聞くと、へえ、そういう人もいるんだじゃなくて、みんな共通のね、そうつらかったんだって。そうするとかつては教会というと何かキリスト教の人だけ入って、そのそばにいてもそれはそうじゃない人入れないとこじゃないかって、なんとなく壁があったかもわからないんです。しかし今同じ苦しみの共通体験がもう誰も彼も壁がないんです。で実際いろんな人が来てくださって、ほいでお祈りも共にしてくださったり、ちょっと聖書の話を聞いてくださったり、そう考えるとこの苦しみは喜ぶべきと言えなくもないですよ、ね、また大きく言えば、ここの宣教師がこの間話してくださったように、私たちが来たことによってまずは教派の壁が越えました。それから日本人かヨーロッパ人か、その、ね、海外と国内の壁が消えました。一番大きいのは、ね、キリスト教のキャンプ場かそれ以外の奥多摩の人々かの壁も消えました。これは誰か何か努力したんでしょうか。いや、苦しみがそうしたんです。苦しみがもたらしたことだと思います。最後に、まあ、昨日来てくださった泉田さん、いや、よっぽど大変だったろうなと思います。毛布が一枚しかなくて寒くて、二十数日間で一回しかお風呂入れなくて、自衛隊のお風呂ですか、まあ千人以上いてみんな5本5本やってるから次々と肺炎になって、そして、ご兄弟で肺炎になって、しかももう命も危なくなって、まあ、その時に教え子さんのお医者さんが見えられて、東京に来なさいということで、東京に来てみて教会の門を叩いたら、この教会のことを知っていて、大きな教会だそうです。そして正先生が送っているこの教会の情報を全部プリントしてくださって、そしてここに私たちがいることに気づいて、ですからそれは苦しくて辛い経験の報告なんですが、同時に、いや本当に奇跡でした、いや同時に素晴らしかった、同時に神様と恵みを感じた、これは愛矛盾するんじゃないですか。いいえ、愛矛盾するんじゃなくて、ね、今日の聖書の箇所が言うように、苦しみに預かることによって、苦しみを喜ぶことを私たちは、そんな不思議なサーカスのようなことが、いや、できますと。それが私たちが試みられて最終的に着地する地点なのですと。私たちの怒りや私たちの悲しみや、また私たちの疑念や不信や、さまざまなものが最終的にこの苦しみの大きな流れの中で、そしてイエス・キリストの復活と、そして神様の救いを得た喜びと、私たちはそこにつながっていく道のりにいることを覚えたいと思います。じゃあご一緒に4章12節13節を読みましょう。はい。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。ピアノを弾いていただいて黙祷をいたしましょう。 いかがでしょうか。私たちは旅の中に置かれていますが、これは神様が私たちに特別に集中して、そして私たちをに試みを許し、あるいは祈りを身につけさせ、あるいは忍耐深く、あるいは慎みを、あるいは許すことを私たちに教えようとしておられます。あまりにも激震で全く思いもかけないことで、私たちはこれは一体何であろうかといぶかしがりましたけれども、聖書はいきなり私たちに十字架の苦しみが復活に直結し、苦しみに預かるということは、これは栄光の始まりであること。確かに苦しみがもたらした多くの恵み、喜び、感動、出会い、いろんな壁が消えていく不思議を体験しております。私たちは今日神様にこの試練を耐えることができるように、そしてこの試練の中でつぶやくものになるのではなく、天を見上げて喜び、踊り、前進する不思議な道を歩めるようにお祈りしたいと思います。私が一言ずつ祈ります。ご一緒に同じ言葉でお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。苦しみに預かることを許してくださりありがとうございます。イエス様の十字架が復活の喜びをもたらしたことを告白します。私たちも天を見上げ、神を信じ、神に祈り、歌いながら全うできるように力づけてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。